ヨハネの福音書15章1節から17節までです。私は新改訳聖書2017年度版で拝読させていただきます。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。以上の箇所を通しまして、多くの実を結ぶためにと題しまして、浅野先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。昨日は皆さんよく眠られましたでしょうか。私の実家は兼業農家でして、ブドウ園を経営しておりました。皆さんの巨峰という種類の玉の大きなブドウをご存知でしょうか。その主に巨峰というその種類をこう両親は栽培していたんです。で、夏が近づくとですね、うちの両親はもう毎朝4時過ぎに起床して、ブドウ園にトラックでですね出かけていったことを今もよく覚えています。それはできるだけ涼しい時間帯にですね働くためなんです。で、一口にブドウ栽培といってもですね、本当にいろんなそのやるべき仕事があります。もう夏が近づくとですね、もうどんどんもう草は生えてきますので、毎日のように草むしりを しなければいけません。またブドウの木の周囲にも肥料をまいていきます。また実がなり始めたらですね、もう雨に濡れてしまってこう腐らないように、もうすべての草にですね、こう紙の袋をこうかけていくんですね。あるいはこの木の枝が病気になっていないかチェックをして、少しこの病気の兆候が乱れたら対策を講じます。またですね、このブドウの木の枝がこう多すぎる場合はですね、もう適切にもう冬の間にこう枝をですね剪定していくんです。主にですね、このような作業は炎天下でします。しかもうちのそのブドウ園の棚はですね、ちょうどこれぐらいの高さでして、あ、これぐらいか、いつもこう中腰でこう作業するんですね。そしてですね、このブドウのこの房がこう熟してくると、まあ、今度はですね、泥棒に備えて夜にですね、よく両親、まあ、私の父がですね、見張りをしておりました。で、そのようなまあ努力をしてもですね、こう報われないこともあるんです。ある年にはもう雨がですね、たくさん降りすぎてブドウの房のほとんどがですね、ダメになってしまいました。もう1年間のすべての努力が無駄になるんです。あるいはですね、その窃盗団と思われる人たちがですね、夜中にブドウ園の金属フェンスをですね、こう切り取ってですね、侵入して、もう熟した販売直前のブドウをですね、もうごっそり大量に持っていかれる、ね、そんなこともありました。で、そのような苦労を両親たくさんこうしていたんですが、例年夏の終わりになるとですね、もう近くからも遠くからもですね、このお客さんがうちのブドウ園に来てブドウを買ってくださるんです。で、こう手前味噌で何なんですけれども、私のこの両親の育てる巨峰はですね、こう近くのスーパーで売ってるものとはちょっと違ってですね、ずいぶん美味しかったんです。しかもですね、どれだけ食べても飽きないんです。あまり消毒とか使ってなかった、そうなんですね。で、また私の両親にとっても、こう自分たちの育てたブドウをですね、お客さんがこう喜んで買ってくださるってことが、その大きな励みになっていたようです。さてですね、今朝の箇所でキリストはこう言われています。一節と五節ですね。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私はブドウの木で、あなた方は枝です。ここではですね、この父なる神はブドウ園の農夫、ね、キリストはブドウの木、信者はブドウの木のいろいろな枝であると例えられています。ね、私たちは皆ブドウの木の枝です。じゃあ、このブドウの木の枝の目的は何でしょうか。それはただ一つ、実を結ぶことです。農夫がブドウの木の枝に求めることは、できるだけ多くの実を結ぶこと、ただそれ一つです。で、私たちもですね、ね、どの実よりも美味しいですね、このブドウの実を結ばせたら、なんと素晴らしいことでしょうか。ね、農夫である神様はそのためにですね、どれほど心を砕いておられることでしょうか。そして私たちが、ね、素晴らしい味の実を豊かに結ぶときに、どれほど神様は喜ばれるでしょうか。さてですね、ブドウの木以外の木であればですね、まあ、家具とか家を作るのに、ね、使えると思うんです。でも、ブドウの木の枝はですね、いかなる用途にも役立ちません。ね、家具を作ろうにも、家を建てようにも、まだです。ごめんなさい。ブドウの木の枝はですね、役に立たないんですよ。だからですね、ブドウの木の枝の存在目的は、もうただ一つ。実を結ぶことです。ね、もし枝が実を結ばないなら、もう使い物になりませんので、 捨てられます、ね、だから私たちは実を結ばない役立たずの枝にならないように、ね、注意しなければいけません、ね、今回の2節でも私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除きます。また6節で誰でも私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます、じゃあ皆さんそのブドウの木の枝がですね実を結ぶためにはどうすればいいんでしょうか。どうすればいいんでしょうか。そうですね、ブドウの木につながればいいんです。ただそれだけです。というのはですね、枝はもう自分の力では実を結ぶためには何一つすることができないからです。枝はブドウの木にとどまって初めて実を結びます。つまり枝がブドウの木につながることでブドウの木からですね枝に必要な養分が日々流れ込んで、そしてその結果実りの季節が来たら自然に実を結んでいきます。ではですね、このブドウの木の実一体何なのか、少しですね説明したいと思うんです。でこの実にはですね2つの種類があると思うんです。それは私たちクリスチャンの内側で結ぶ実と外側で結ぶ実、2つですね。まず内側の実についてなんですけれども、これは私たちの新しい性質と言えるかもしれません。パウロはですね、クリスチャンが御霊によって結ぶ実についてこう書いています。でもしよろしければこれをですねご一緒に読みたいと思います。じゃあ3、はい。
しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、平和、自制です。
はい、ね、私たちが日々、ね、肉の思い、ね、自己中心の生き方を捨てていって自分を聖霊に委ねて聖霊に導かれて歩むのであれば、ね、聖霊が私たちのうちにこのような愛、喜び、平安、寛容、ね、そのような実を一つ一つ結んでいきます。私たちはこのように聖霊によって新しい性質という実を結んでいきます。で次にですね、私たちのこの外側で結ぶ実についてです。今回ですねこの16節で私があなた方を選びあなた方を任命したのです、それはあなた方が行って実を結び、そしてあなた方の実が残るためですとあります。つまりですね、私たちが世に出て行って人々に福音を明かしして彼らをキリストへ導くことも実を結ぶことと言えないでしょうか。つまり私たちが救いに導く人々も私たちが結ぶ実と言えます。で私たちはですねこのような実を結ぶことが期待されています。でも枝が木につながっていなければ実を結ばないように、私たちも自分だけではこのような実を結ぶことは不可能です。つまりブドウの木であるキリストを離れては神様に喜ばれる歩みができないんですね。今回の4節のところで枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。あるいは五節で、私を離れてあなた方は何をすることもできませんと、はっきり言われています。で、パウロもですね、このような良きことに関する自分のこの無力さについてですね、こう表現しています。これもよろしければご一緒に。三、はい。
善をしたいという願いが、いつもある。
ね、私たちはどうしようもなく無力です、ね、このパウロの経験を私もおそらく皆さんももう繰り返しされてきたことかと思います、ね、私には善をしたいという願いがいつもあるのにそれを実行することがない。私は自分でしたいと思う善を行わないでかえってしたくない悪を行ってしまう、ね、これは疑いなく、ね、惨めな経験です、ね、私は良い人だ、ね、私は自分の人生をなんとかコントロールできている、ね、そういううぬぼれがですね、こっぱみじんに砕かれます。もう自分自身にですね、もう心底をがっかりして、まあ、ある時には絶望感を感じるかもしれません。でもそのような惨めな思い、ね、自分の無力さへのその絶望こそが私は実を結ぶ上で欠かすことができないんじゃないかと思っています。というのはそういう自分への失望、この絶望こそが私たちをキリストへと駆り立てるこの原動力となっていくからです。そして私たちはこのキリストにとどまることにより豊かな実を結んでいきます。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。ではですね、ここで繰り返し言われているキリストにとどまる、一体どういうことなんでしょうか。今回の箇所を見ていくとですね、9節10節ではこのキリストにとどまるという言葉がですね、キリストの愛のうちにとどまると言い換えられております。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい、もしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです、ね、このようにですね、キリストにとどまるというのはキリストの愛にとどまることです。で、このキリストの愛にとどまるというのはキリストの戒めを守るということです。そして次の言葉に見るように、このキリストの戒めを守るというのは私たちが互いに愛し合うことであります。12節で、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。17節でも、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。つまりですね、このキリストにとどまるというのは、このキリストとの親しい交わりのうちに生きて、キリストの戒めに従って、兄弟姉妹と愛し合うこと。先ほど読んだようにですね、この御霊の実や愛です、とありますから、そのような愛の歩みこそが、あるいは実を結んだ生き方とも言えるでしょう。で、今日の箇所でですね、興味深いことがあるんです。それはですね、私たちがこの実を結ぶということと、私たちが祈るということが並列してこう語られているということですね。今回この7節と8節ですね。じゃあ皆さんこれもう一度お読みください。3、はい。ありがとうございます。ここで青字はですね、これは祈ること に関してですよね。それに対して赤字はこう実を結ぶこと、このようにしてこう並べてこう語られています。で16節でもそうですね。これもご一緒に3、はい。はい、ありがとうございます。ここでもこの赤字は実を結ぶということ、青字は祈るということ、このようにですね2つのことが並列してこう語られています。で当時のユダヤ文学ではですね、こうある一つのことを表現する際に2つの文章をこう並行させる、そういうこの手法がこう取られております。で聖書でもですね、そのような、私勝手にこう平行法って名付けちゃったんですが、この平行法は頻繁にこう見られます。いくつかこの例を挙げたいと思うんですが、なここではこの詩編をこう挙げています。詩編の一編の二節には、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、ね、御言葉を愛するということがですね、二つの異なる文章で説明されています。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。悪者が神様の裁きを受けるということについても、ここで二つの文章で一つのことがこう語られています。このそれゆえ悪者は天の御座についておられる方は笑う。その主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。まあ、ここでも同様のことが見られます。で、今回のですね、この16節なんです。もう一回読みます。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。つまりですね、私たちが実を結ぶこと、そして父なる神に祈り、その祈りが応えられること。これは一つのことであると言えないでしょうか。ですから私たちが実を結ぶためには、私たちは祈る必要があります。言い換えれば、私たちの祈りへの応えとして、神様は私たちに多くの実を結ばせてくださるんです。じゃあ多くの実を結ぶために私たちはどのように祈ればよいんでしょうか。今回キリストが与えてくださっているこの祈りの御言葉をですね、じっくりちょっと見ていきたいと思うんです。7節のところご覧ください。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あるいは16節でも、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは中略して、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方に与えるためです。私がですね、この信仰を持ったばかりの頃、ね、この箇所をですね、よーく読んでですね、こう思ったもんなんです。あ、私は何でも欲しいものを祈って読めた。そうですよね。そうすれば神様は私にそれらを与えてくださるんだ。と思ったんです。そして私は神様に自分の願いをですね、一つ一つ熱心に祈り始めました。でも、答えられることもあれば、全く答えられない、そういうこともたくさん経験してきました。 皆さんの中にもですね、信仰の通さそのような経験をされた方がいらっしゃるのではないでしょうか。でもここで忘れてならないのは、私たちはあくまでブドウの木の枝であるということです。最初のように申したように、ブドウの木の枝は何を第一に願うべきでしょうか。そうですね、多くの実を結ぶことを枝は願うべきなんですよ。そして今回の7節で、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればとあるように、ブドウの木であるキリストにとどまってキリストの御言葉のうちを歩んでいるということが、今回の祈りの約束の前提になってきます、ね、もし人がキリストにとどまってその御言葉のうちを歩んでいるなら、自己中心な願いから当然遠ざかっていきます。そして神様に喜ばれるために実を結ぶことを心から願っていくのではないでしょうか。で、そのような人が捧げる祈りを神様は聞いてくださり、実を結ばせてくださいます。この第一ヨハネの手紙の3章と5章の御言葉、それぞれもご一緒に3、はい。私たちが御心にかなう祈りをするのであれば、神はその祈りを必ず聞いてくださいます、ね、私たちが、ね、全くの無力でありながら、もしキリストにとどまり御心に従って歩むなら、ね、神様は私たちの祈りを何でも聞いてくださいます。そして多くの実を結ばせてくださいます、ね、神様何と言ったかな、なんと恵み豊かな方でしょうか。で、私たちの祈りが答えられて、私たちが多くの実を結ぶときに、じゃあ何が起こるでしょうか。神の栄光が表されます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。じゃあですね、私たちの祈りが答えられると、なぜ神様の栄光が表されるのでしょうか。なぜ私たちはすごいんだっていうふうにならないんでしょうか。仮にですね、皆さんがその不治の病にかかっていたとします。そしてもう治療のためにですね、もう全財産を使い果たしたとします。で、そこにですね、もう世界的な名医が現れて、皆さんに申し出ました。私は今まであなたのような病人を何人も治療して成功させてきました。私があなたの病気を治してあげましょう。で、しかも無料で結構です。じゃあこの際ですね、どうすれば私たちはこのお医者さんにですね、名誉を与えることができるでしょうか。いえ、結構です、ね、あなたは世界的な名誉を博しているようですけれども、私はあなたの能力をまだ信じていません。ね、それに後で治療費を請求されるとも限りません。だから私は何とか自分で治します。と、私たちが答えたら、 そのお伊勢さんの名声がですね、さらに高まるでしょうか。違いますよね。じゃあもし私たちがこう答えたらどうでしょうか。あ、本当に本当に親切な申し出を感謝します。ね、これまでどのお医者さんも私を治すことができなかったんですが、あなたにはそれができます。どうぞ私のこの不治の病をあなたの優れた力で癒してください。ね、するとですね、周りの子を見ていた人はですね、私たちが本当に無力で貧しい病人であること、そしてこのお医者さんがですね、もう信じられないほど親切で気前よくて、また素晴らしい能力を持っていることがはっきりします。そのようにこのお医者さんの名はですね、矢が上にも高まっていきます。あ、すごいって。同様に私たちが祈るということは、ね、自分は本当に小さくて何もできないものなんだということを表明することです。そして私たちの祈りが答えられて、私たちが多くの実を結ぶときに、神様は本当に小さなものにも恵み深い方であること、そして不可能をも可能にするそのような力をお持ちの方であることが誰の目にもはっきりとします。そのようにして神様の恵みの栄光が輝くんです。そして私たちの祈りが答えられて、多くの実を結ぶとき、神様の栄光が表されるだけではありません。私たちが喜びで満たされるんです。じゃあこのヨハネの16章もご一緒にどうぞ。私たちの心の願いが叶えられること、ね、素晴らしいことはありません、ね、先ほどの話のように不治の病であった私たちが憐れみ深くて優秀な名医によって無料で治療していただけたら、そして完全に癒してもらったらどうでしょうか。もう私たちはもう嬉しくてですね、飛び上がると思うんです。私たちの祈りが答えられるとき、私たちは思うでしょう。ね、こんな小さな私の、もう絶対無理だと思っていた願い、ね、心からの願いを神様は答えてくださった。ね、神様は、なんと憐れみ深くて、そしてなんと力強い方だろう。ね、こうして私たちの喜びはですね、満ち溢れていく。ね、私たちが祈り、多くの実を結ぶとき、ね、二つのことが同時に起こります。第一に私たちは喜びで満たされます。そして第二に神様の栄光が表されます。ね、神様にも人にももうウィンウィンの状況ですよね。ね、この神様の栄光が表されるために、そして私たちが求めているその喜びで、満たされるためにぜひ私たち祈っていきたいと思うんです。そして素晴らしい味の実をですね、たくさん結びたいと思います。